ヨハネの福音書第61回ヨハネ18章1節から14節まで。これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にギデオンの谷の向こうにある谷の向こうに出て行かれた。そこには園がありイエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一隊の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えられた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われた時、彼らは後ずさりし地に倒れた。イエスがもう一度、誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさい。これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしぼめに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしぼめの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの舅だったからである。カヤパは、一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。ヨハネの福音書61回目のメッセージです。今日のタイトルはイエスの逮捕です。今から16年ほど前にパッションという映画が公開されました。メル・ギブソンが監督した映画で、イエス様の十字架までの12時間を描いた、衝撃的な作品でした。で、あの映画がゲッセマネの園から物語がスタートしてますよね。まさにその場面を今日から学ぶことになります。さあ、いつものように前回のおさらいからしておきましょう。ヨハネの福音書17章を2回に分けて学んできました。17章には何が書かれていたんですか？イエス様の祈りでしたよね。イエス様は天を見上げて神に祈りつつ、でもその内容を弟子たちに伝えるということで、弟子たちを教育したりメッセージを伝えたりしていたわけです。イエス様は2つの願いを祈っていました。1つ目が何ですか？彼らをお守りください。2つ目が 彼らを一つにしてください、まあ、一体化ですよね。これをイエス様は願ったんです。で、どんなふうに一つになればいいんですか、ね、父なる神様がイエス様の中にいて、イエス様が父なる神様の中にいる、これと同じように一つになれるように、そう願ったんですよね。で、これは私たち信者同士がそれほどに一つになるようにという願いであるのと同時に、神の交わりの中に私たちも入れていただける、そういう意味もあると解説しました。まあ、そんなわけでイエス様は私たちが一つになることを願ってくださったんですが、それを願う理由は何でしたか。世が神を信じるようになるためです。私たち教会が互いに愛し合うことで、世に対してイエス様の福音を伝えることになる、伝道になるんです。神の栄光を世の中に輝かせることになる。だから一つにならなきゃいけない、そのような素晴らしい教えをイエス様くださいました。私たち教会はキリストの体です。私たちがまずすべきことは、この体をしっかり健康体として立て上げていくことです。つまり愛の関係を作ることが大切だと学びました。それができるためにイエス様は彼らを守ってください、一つにしてくださいと祈ってくれたんです。ヨハネの福音書の14から17章に書かれていたイエス様の長いメッセージと祈り、まあ、聖書の中の死聖所と呼ばれるようなところを私たちは10回に分けて学んできました。さあ、今日から場面が変わります。久しぶりにこれ四福音書のハーモニーを見てみたいと思います。お手元にある方は一緒にご覧ください。裏側ですね、まず156番探してください。156、2階の座敷で弟子たちに送別の教えをされる。そして157、ゲッセマネに行かれる途中でも祈られる。158、イエス様の取りなしの祈り。で、この3枠がヨハネ14から17章にあたるところです、ね、他の福音書には書かれていない情報だということがこの表からわかります。まあ、一箇所マタイの26の30節が入ってるんですけれど、これはね、イエス様たちがオリーブ山に行ったっていう情報が書かれているだけなんですね。ですからヨハネオリジナルの、内容をずっと学んできたんです。で、その次159がイエス様がゲッセマネの園で苦しみの祈りを捧げる場面となります。これがなんとヨハネに書いてないんですね。ここを飛ばすかなってヨハネにツッコミを入れたいほど重要な箇所なんですけれども、しかし他の3つの福音書は詳しく書いてますから、ヨハネはこれを飛ばしているわけですよね。で、今日学ぶのが160番、イエス様が捕らえられ捨てられるという場面と、161番の大祭司邸に惹かれると書いてある箇所を学びます。で、ここはね、4つの福音書すべてに書かれている情報になっています。ただしヨハネにしか書かれていない内容も含まれてきています。さあ、いよいよ私たちはキリストの受難を目撃することになります。何月何日の出来事ですか。 2,3 の月の15日、曜日は金曜日、時間はこれね、真夜中だと思います。さあ、今日のメッセージのアウトラインをご一緒にご確認ください。一つ目がゲッセマネの園で18章1から3節。二つ目が、澄み出るイエス。18章4節から9節。三つ目が、取り乱したペテロ。これ19って書いてあるけど、18章ですね。間違えてますね。誰が作ったんだか。18章10と11節。 そして4つ目がイエスの逮捕、これも18章12節から14節です。4つのアウトラインで聖書本文を解説していきます。最後、ユウさんの応答例として私がいただいた応答を皆さんにお分かちします。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では一つ目のアウトラインから進めていきます。まずは一節をお読みください。はい。これらのことを話してから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。さあ、まず場所の確認からしましょう。オールシートに地図を入れておきました。イエス様たちが杉越の食事をした場所が丸二のあたりだろうと言われています。で、丸二から赤いコースが出てると思いますから、出てると思いますけれど、それをたどっていくと、途中カーブのあたりにケデロンの谷って書いてありますよね。これが今読んだキデロンの谷のことです。で、このあたりを通りながらイエス様はメッセージを語って、そしてあるところで祈られたわけです。で、その後やってきたのがキデロンの向こう側の園って書いてありますが、他の福音書の情報からここがゲッセマネの園と呼ばれる場所だということがわかります。これオリーブ山のふもとにある園です。で、地図でいうと丸四の場所、ここが今日の舞台です。さあ、次2節読みましょう。はい。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。ユダもこの場所を知っていたと伝えられています。なぜ知ってるんですか？たびたびそこに集まっていたと書いてある。で、ルカの福音書にはこの場所のことがいつもの場所って紹介されてるんですね。ですからイエス様たちがエルサレムに来るたびにいつも使っていた集まりの場所であったと思います。おそらくここでイエス様を教えたり、そして祈ったりされていたんでしょう。で、このことからいくつかの情報を得ることができると思います。まず一つは、この場所は他の人が知らないイエス様と弟子たちだけの秘密の場所であったということです。イエス様ってエルサレムに来るといつも大勢の群衆に囲われるんですよね。で、そういう群衆に見つからない場所がこの場所であったと思います。オリーブがたくさんなっていて隠れることができたんでしょうね。で、次に分かることは、イエス様は祈ることをいつも大切にされていただろうということです。ガリラヤ地域にいるときにイエス様が祈りを大切にしていたことは分かる記事が書かれています。しかし、エルサレムにいるときにもイエス様は祈りを大切にされていたんだろうなというのがここから推測できます。で、もう一つ分かること、それはイエス様はユダに見つかるためにこの場所を選んでいるということです。あえていつもの場所にいるんです。これがね、今日注目したい一つのことなんですけれども、イエス様ね、自分から逮捕されに行くんですよ、ね、イエス様が目立つ場所にいて、まあ実際は目立たないんだけど、ユダがよく知ってる場所にいて、ね、逮捕してくれって頼んでるんです。そして群衆がやってくると、イエス様は自分で出てって自分で話し始めます。もうね、余計な時間がかからないようにイエス様が時間を動かしているんだなということがよくわかります。イエス様は自分で逮捕されに行くんです。さあ、次3節をお読みください。はい。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られてきた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。さあ、ユダがやってきました。 彼は誰を連れてきました？まず一体の兵士と書いてあります。これはローマ兵のことで、人数は数百人だと思います。まあ、イエス様一人捕まえるのに兵隊が数百人やってきたんですね。さあ、ローマ兵に加えてもう一グループユダが連れてきましたが、誰ですか？祭司長やパリサイ人たちから送られてきた下役たちと書いてあります。おそらく彼らは神殿の治安を守るおまわりさんのような立場の人々だろうと学者たちは言ってますね。で、彼らはユダヤ人です。まあ、これも何人ぐらいいたかは分かりません。ユダは真夜中のオリーブ山にローマ軍とエルサレム県警を引き連れてやってきたようなものですね。これはイエス様が特別な力を持っているってことを祭司や律法学者たちも認めているという証拠になるでしょう。ね、数人の兵隊で十分ですよ、一人捕まえるんだったらね。しかし何百人も派遣している、それほどイエス様の力を認め恐れているということでしょう。で、やってきた人々何を持ってますか？明かりと松明、そして武器です。武器の中身は剣と棒であったことが他の福音書からわかります。明かりと松明はどちらも真夜中の夜を照らすものですね。ですからイエス様を暗闇に落とそうとする者たちが明かりや松明を持ってきたという皮肉を著者のヨハネは書いているのかもしれない。さあ、このようにしてイエス様逮捕の舞台設定が整いました。さあ、二つ目のアウトラインです。で、ここの範囲はヨハネの福音書にしか書かれていない内容となっています。まず4節をお読みください。はい。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、住み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。イエス様は自分に起こることを全部知ってると書かれています。で、全部知ってるイエス様はどんな感じで動いてるんですか？まず進み出てます、自分でね。そして自分から誰を探しているのかと大勢の人々に語りかけたわけです。イエス様は神の計画を分かっているので、テンポよくことを進めていきます。無駄な時間使わないですね。ではイエス様はこういう行動を感情的にならないで淡々と進めていたと思います？あ、ユダが大勢を引き連れてきました。予定通りの時間ですね。では私が登場します。はい、登場しました。はい、次、ユダが近寄ってきますね。はい、そこで口づけ、はい、合図が送られました。はい、そこまで終わったら、はい、ペテロさん、テンパって剣を振り上げます。はい、振り上げたっていう状況じゃないんですよね。まあ、ちなみにユダはイエス様に口づけをすることでイエスを売り渡す合図にしていた。このことは他の3つの福音書に書いてあります。皆さんに今日思い描いてほしいイメージは、33歳の一人のユダヤ人男性のイメージです。名前をイエスと言います。この方は神でありメシアである方です。しかし 100% 人間である方です。イエス様の十字架の場面を見るときに、私たちは人間としてのイエス様に特に意識を向ける必要があります。なぜならイエス様はこの受難の12時間の中で自分のためには持ってる力を一切使わないんです。まるで神の力を持っていないかのように、私たちの罪を背負って人として苦しまれ、傷つけられ、そして死んでいくんです。 だからイエス様はゲッセマネの園に着いた時、まず何をしたんですか。苦しみもだえながら神に祈ったんですよ。イエス様はものすごく恐れています。十字架が怖いんです。だからこの福音書にその場面が書いてないことが本当残念ですね。皆さんぜひ、この場面を読んでくださいね。でイエス様は弟子たちにね、私は苦しみのあまり死にそうだ、ね、祈っててくれって、そういうね弱音を吐いてるんです。で神に向かって、この苦しみ、この役割をできれば取り去ってくださいって祈るんですよ。それほどイエス様恐れてるんです。もちろんイエス様は神の御心の通りになるようにって祈るし、このことから逃げようとはしない。でもそれほどに、逃げたいほどにイエス様苦しんで恐れておられる。これはね、神の姿ではなく一人の男の姿ではありませんか。で汗が血の色になるほどイエス様は必死に神に助けを求めましたね。しかも一度だけではなく三度もこの祈りを下げたわけです。で、その祈りの時間を通してイエス様は聖霊の励ましや力を受けたんでしょう。ようやく恐れつつも何とか立ち上がることができた。私たちが弱っている時に祈りによって力をいただくのと同じですよ。で、ようやく立った時にユダがやってきたという流れですよね。ですからその流れを踏まえてこの4節を読まなきゃいけない。イエス様は自分から進み出て、そして誰を探しているのかと自分で語りかけた、ね、全員の視線を浴びることになる。十字架に対する恐れを持ちながらイエス様はこのことをされたんです。簡単なことではないですね。さあ5節を読みましょう。はい。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエス様を直接逮捕するのはローマ兵でしょう。ただローマ兵の中ではイエス様の顔はあまり知られていません。もちろん知ってる人もいるでしょうけれど、これ真夜中のオリーブ山の園の中ですよね。だから顔の見分けがつきにくかったはずです。だからこそユダが口づけをするという合図を決めていたんだと思います。でイエス様が進み出て、誰を探してるんだいと聞きました。彼らはナザレ人イエスをと言っています。これはナザレの町のイエスをという意味です。まあ、当時の人々は苗字がないんですよね。ですからイエスという名前、ね、イエスってたくさんいたんです。ポピュラーな名前ですからね。だからそれを区別するために、誰々の息子のイエスとか何々町のイエスというような言い方をするわけです。だからナザレ町のイエスを探しているという言い方は至って普通の言い方です。で、それに対して普通じゃない答え方をしたのがイエス様なんです。イエス様なんて言いました？私がそれだ。これね、翻訳がダメだと僕は思います。ナザレのイエス探してるんですって言われて、私がそれだって言ったら、イエス様が私がナザレのイエスですって手を挙げてる感じになるじゃないですか、ね、ここ違うんですよ。さあ、私はそれだと訳している部分、ギリシャ語で何て書いてあると思いますか？エゴエイミーですよ。エゴエイミー、これ神宣言でしたよね。イエス様はこの言葉をここで宣言されたんです。ナザレ町のイエスを探してるっていう人々に対して、イエス様は私はあるという宣言をされました。だから私はそれだという翻訳じゃダメですよ、ね、聖書教会共同訳は 私であると訳しています。これが正解だと思いますね。でイエス様がエゴエイミーという宣言をしたときに何が起こったのか、6節読みましょう。はい。イエスが彼らに私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし地に倒れた。さあ、前に進み出ているイエス様と後ずさりして倒れ込む人々、この対比を確認してください。イエス様が進み出てエゴエイミって宣言すると、彼らは後ずさりして倒れたんです。これ前に倒れたんじゃないですよ。後ろに倒れた。もうね、腰が抜けたような状態になったんでしょうね。で、これは神の力によって彼らが倒されたということです。まあ、イエス様が迫力ある声でエゴエイミーと言ったとしても、その言葉だけでは倒れないですよ。これは神の力、神の手が働いた結果です。さあ、何もされてないはずなのに、突然何百人もの人々が倒されたんですよ。ね、群衆の中には大きな恐れが生じますよね。で、この恐れが彼らに与えられた印なんです。イエス様の印を体験したことがなかったローマ兵たちなんです。しかし彼らは今イエス様の神としての印を体験したんです。つまり分かりやすい啓示が与えられたということ。啓示が与えられたからにはどう応答するかが求められるということです。で、後ろに倒された彼らがすべき応答はこの方を神と認め前にひれ伏すことでしょうね。つまり神を礼拝するという応答が100点なんだと思います。さあ、彼らはどう応答するでしょうか。7節読みましょう。はい。イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエス様は同じ質問を繰り返しています。ただこれの意味は、誰を探しているのかって聞いてるんじゃなくて、あなたたちは私を誰だと思うのかという問いかけだと思います。イエス様はすでにエゴエイミーと言われ、印を与えたんです。それであなたは私を誰だと言うんだ、このようなチャレンジをイエス様は人々にしたんでしょうね。で、この場面にはローマの千人隊長も来てます。ですからイエス様を逮捕するなという命令が出せる立場の人もいたわけです。で、そういう中で彼らはイエス様のことを何て言ったんですか。ナザレ人イエスって言ったんです。これが彼らの答えなんですよね。つまり彼らは与えられた啓示に良い応答ができなかったということなのだと思います。さあ、8節読みましょう。はい。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているならこの人たちは去らせなさい。イエス様はここでももう一度エゴエイミと宣言されました。この宣言をお前たちは何度も聞いた、そして印も見た、なのに私を逮捕するのであればそうすればよい、ただしこの人たちだけは去らせよと命じています。弟子たちを守ろうとするイエス様の言葉が表されました。で、この人たちは去らせよって言ってるんですが、当然この人たちっていうのはまず11人の弟子を指してるんですけれども、他にも仲間がいたようなんですね。で、マルコの福音書を見てみると、一人の青年がイエス様についてきててこの場所にいるんですよ。で、その青年は恐れて逃げ出す、逃げるときに服が取れちゃって裸で逃げるっていう話が書かれています。この青年はマルコだと言われてますがね。ですから 11人以外にも人はいたようですけれども、まあ、いずれにしても少人数であったことでしょう。さあ9節読みましょう。はい。これはあなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。ここは著者ヨハネの解説ですね。イエス様が最近言っていた言葉が成就したよって報告しているんです。イエス様この言葉いつ言っていましたっけね。ね、これね2回前のメッセージで出てきました。17章の12節です。ね、ORシートに書いておきましたので読んでみましょう。はい。彼らと共にいた時私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので彼らのうち誰も滅びたものはなくただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。イエス様神に祈りながらこのようなことを言ってたんですよね。で、それが成就された。つまりイエス様は愛する者たちを神に任されている者たちをちゃんと守っているということです。で、場面を考えてみるとイエス様が逮捕され十字架で殺されるわけだから弟子たちだってただじゃ済まないと思いません？しかもペテロこのあと大変な事件を起こすわけですよね。これ逮捕でしょ。なぜ弟子たち無事なんですか？それはイエス様が彼らを守っていたからです、ね、イエス様守るって言ったら守る方なんですね。まあ、ところで今読んだ17章12節には滅びの子は滅んだとも書かれていました。で、今日の場面数時間ぶりに十二弟子が揃ったということに気づいていますか？今イエス様の目の前には自分が選んだ12人全員がいるんです。イエス様は彼らを守った。しかし滅びの子で滅びの子と選ばれているものは滅んでいく。12人のうち1人ユダは滅びの道を進み数時間後自殺をするんです。ヨハネの福音書はユダにフォーカスを当てていませんけれども、他の3つの福音書ではユダのことを12人の1人であるユダがやってきたとあえて12人という数字を出して伝えています。イエス様は昔言われました。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしあなた方のうち1人は悪魔です。そういう予言を語っていましたが、まさにその通りとなっていくわけです。さあ、三つ目のアウトラインに進みます。10節読みましょう。はい。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。まあ、一言で言えば、ペテロはもうパニックになってるんです。動転してますね。で、いろんな感情が渦巻いてるんだと思います。命を懸けてイエス様についていきますって告白しました。彼は本気でイエス様と死ぬ気だったと思います。同時にイエス様を守らなきゃいけないという使命感に燃えています。でも同時に、鶏が鳴くまで私のことを3回知らないよと言うよとイエス様に言われたあのショックを受けている。そしてここに来るまでにイエス様が語ってきたメッセージや祈りの内容がいまいちわからない。イエス様はどっか行ってしまうと言っている。そのことに恐れている。そして目の前に何百人もの兵隊がイエス様を逮捕しにやってきた。この現実、さらにユダが裏切ったということがこの瞬間ペテロに分かったと思いますので、その衝撃です。まあ処理能力を超えた情報が与えられている中でペテロはパニックになったんです。もちろん彼が取った行動は 決してやってはいけないことです。これ罪です。でもどこか気持ちがわかるっていうか、まあ、ペテロらしいな、本気でイエス様のために何かしなきゃと思ってるんだろうな、ね、そういうペテロが目に浮かびますね。まあ、混乱の中で何かしなきゃ、何とかしなきゃと彼が思って行動に出たんでしょう。でペテロ剣持ってるんだけれど、これどっから持ってきたの？ローマ兵にすいませんちょっと貸してくださいって言ったんじゃないですよね。これね、自分たちで持ってたんですよ、ね、ルカの福音書に書いてあるんだけれど、イエス様は弟子たちにこれからは、ね、財布を持ちなさいとか備えなさいと教える中で、2本の剣を弟子たちがなぜかすでに持ってたんですよね。あれ誰が持ってきたのか、誰の剣なのか分かんないんだけれど、その剣を使ってるわけです。しかしイエス様は、ね、戦うために剣を持てと言っていたわけではない。人を傷つけることをイエス様は求めるはずがありません。しかもペテロはその剣を使って一人の人の右の耳を切り落としちゃったんです。これ絶対やっちゃいけないですよ。でも耳だけ器用に切り落とすって、これも不思議な感じがしますよね。で耳を切り落とされた男は大祭司のしもめのマルコスという人です。なぜ彼が選ばれたんでしょうね。たまたま一番近くにいたのか、あるいはマルコスが一番弱そうに見えたのか、ね、こいつなら勝てるぞっていう気がしたのか、これ分かんないです。ただ大祭司のしもべのマルコスとわざわざ名前が出てますよね。ですからもう少し意図的に彼を狙ったんじゃないかと読んでいいと思っています。でこのローマ兵が使わされてるんですが、使わしているのはピラトなんですけれど、ピラトに頼んでいるのは大祭司たちです。でそのことはペテロにもわかります。ただ大祭司はこの現場には来てないんですよ。ですからその大祭司の側近のしもべに怒りを燃やしたのかもしれないですね。まあいずれにしても殺意を持って剣を振り下ろしてますので、ペテロはここで大きな過ちを犯している。ただ過ちを犯しているのはペテロだけではないんですよ。でルカの福音書の並行箇所にはこう書いてあるんです。ルカの22章49と50節を OR シートに書いておきましたので読んでみましょう。はい。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。弟子たちみんなが同じ気持ちになったんです。もちろんそれはイエス様を守んなきゃという彼らの正義であったかもしれない。しかしね、剣で切り殺しましょうかと彼らはイエス様に言ってるんですね。で、ペテロだけが行動に出たということです。まあ著者のヨハネは自分では告白してないけれど、彼も言ったと思いますよ。ね、彼結構短気な性格だったみたいですからね。まあ、ちなみに耳を切られたマルコスさん、その後どうなったんですか？ね、ヨハネだけ見てるとマルコスさん切られっぱなしなんだけれど、他の福音書を見るとイエス様が彼の耳を元通りに癒してくださったと書かれています、ね、落ちてた耳を拾ってくっつけてくれたんでしょうかね。で、イエス様どうしてそんな癒しができるんですか？イエス様、神だからですよね。イエス様はここで再び神としての力を使っているわけです。自分の受難に関しては一切神の力は使わないんです。実際ね、イエス様この場面で、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを召集できないとでも思うのかって弟子たちに言ってるんです。イエス様その力を持っているんだけれど使わないんです。 自分のためには、受難においてはね。しかしここでマルコスの耳を癒すという神の力を使いました。これ誰のために神の力を使ったんですか？もちろんマルコス自身の癒しのためでもあるでしょうが、一番の理由はペテロを守るためです。ペテロは殺人未遂を犯したんですよね。これ犯罪者ですよ、ペテロ。でもイエス様はそれをなかったことにしてくださったんです。これ特例中の特例だと思いませんか、ね、殺意を持って切りかかった、これをなかったことにしてくださった。イエス様が何としてもペテロを守ろうとしておられる、その姿が浮かんできますね。さあ11節読みましょう。はい。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。父が私にくださった杯、これは比喩的な表現ですけれども、十字架の苦しみ、受難のことを言っています。これを受け入れないなんて考えられないよ。私はこのために地上にやってきたんだ、だから逮捕されるのは神の御心なんだ、ペテロにそう伝えたいんでしょうね。イエス様は十字架を恐れているんです。しかし神の力を一切使わないでこの杯を飲むんだという決心を口にされたんです。さあこの後弟子たちがどうなったのか、ヨハネの福音書には書いていませんが、どうなったんですか？皆イエスを見捨てて逃げていったんです。イエス様が歩きながらメッセージ語っていましたよね。で、その中で言っていました。その時が来るとあなた方は私を一人残して散らされていく、あなた方を私を残し一人残し散らされていくですね。で、その時が来たということです。さあ最後四つ目のアウトラインです。12節13節を読みましょう。はい。一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの宗頭だったからである。さあついにイエス様が逮捕されました。イエス様は縄で縛られました。ついに苦しみの十二時間が始まりました。イエス様はまずアンナスのところに連れて行かれました。アンナスというのは以前大祭司だった人物です。今の大祭司はカヤパです。アンナスの娘婿になります。で、本来大祭司っていうのはアロンの子孫が代々受け継いでいくものです。で、一度大祭司になったら死ぬまで大祭司です。で、死ぬと息子に代替わりしていくものですね。しかしイエス様の時代の大祭司はヘロデ大王あるいはローマ総督が決めていました。血筋も無視されるようになり、また気に入られないとすぐにクビにされるんです。ですからコロコロ大祭司が変わっています。この時代の大祭司はね、すごい人数ですね。どんどん変わってますね。で、この時点で大祭司がカヤパなんですけれども、でも実権は彼の宗徒のアンナスが握っていた時代です。だからまずアンナスのもとにイエス様連れて行かれたんです。さあアンナスがイエス様をどのように扱うかは来週確認しましょう。最後14節を読みください。はい。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。さあここでカヤパの紹介を著者ヨハネが挟んでいます。で、ここで言われている場面覚えてますか？大祭司カヤパがこういう発言をしていたんです。 ヨハネの11章に書かれていました。イエス様がどんどん人気が出ている中で、祭司とかパリサイ人たちが焦ってどうしようって苛立っている時に、カヤパが言ったんですよね。一人が民の代わりに死ぬことが得策だ、まあ、そういう発言をしたんです。で、このカヤパの発言を著者のヨハネは、イエス様が国民のため、また世界中の人々のために死のうとしていることの予言だと解説していました。で、改めてその話がここで書かれているっていうことは、このカヤパの言葉が成就した、実現する時が来た、その時が来たという知らせです。さあ、今日の解説はここまでです。ついにその時が始まりました。来週はイエス様が違法な裁判を受けさせられるという場面を見ていきたいと思います。さあ、最後、ユウさんの応答例として、イエスの愛というお題で語ります。イエス様は、人が友のために命を捨てる、これ以上の愛はないと言われました。イエス様の受難はまさにこの愛の実現であるということを改めて思わされました。恐れを抱きながら、しかし私たちのために十字架に向かうイエス様の愛の姿、これを感じます。同時にイエス様は、細かい部分に至るまで常に弟子たちや人々のことを思って愛を渡しているんだなってことを改めて教えられました。まあ、今日の箇所で言えば、ローマ兵たちに印を与えてチャンスを提供しました、これ愛ですよ。あるいはマルコスの耳を癒してペテロを守った、そういう愛を示された、ね、十字架という最も大きな愛に向かっている時でさえ、イエス様はその愛にぶら下がるように、いくつもの愛を必要な人に与えていく、そういう愛の方なんだなってことを改めて思わされました。私たちは愛すると考えると、どうしても大きなものを考えがちなんですけれども、しかし細かい気配りとか、ちょっとした行動の積み重ねの愛ということも大切にしなきゃいけないと改めて思わされています。そしてイエス様は、自分の持っている力を自己満足や自分を守るために使わないで、神のご計画のために、愛する者たちのために使った、そのことも確認しました。まあ、前に言ったかもしれないですけれど、最近僕は気づいた優しさはためらわずに出そうということを、気をつけています。まあ、仕事中も、ああこれをあの人に言ってあげるといいなというような言葉が思い浮かんだときに、前は割とためらってたんですね。まあ、今言う時じゃないかなとか、僕が言わなくてもいいかなとか、余計なお世話だって思われちゃうかなとか、まあ、いろいろ考えちゃってタイミングを逃すっていうことが割とあったんですけれども、自分が言おうとすること、やろうとすることが愛の動機から出てるなという確認ができたんだったら、あれこれ考えないで言ってみよう、やってみようということを心がけるようにしています。まあ、僕はね、イエス様のような大きな愛は当然渡せないんですよ、ね、愛の人間じゃないですからね。本当に自分の愛の足らなさを思います。ですから大きな愛は無理です。であるなら、小さな愛を出し惜しみして、どうするねんって感じですよね。ですから、小さな愛をたくさん積み重ねていくことができたらなということを改めて思わされました。イエス様の圧倒的な愛を見させていただきましょう。その中で私たちも日々愛するものへと変えていただけるように願います。皆様は今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ついにその時が来ました。イエス様が 逮捕される場面を見させていただきありがとうございます。イエス様は恐れと苦しみの中に置かれています。しかし私たちを愛すること、神の命令に従うことを優先され、自分から逮捕されに行く、そのような姿を見させていただきました。このイエス様の愛により救いをいただいていることを今日改めて感謝いたします。そしてイエス様の圧倒的な愛をいただいていますので、私たちも愛を持ってあなたを愛し、また人々を愛することができるようにお導きください。お一人お一人の今週の歩みが豊かに祝福され、また愛にあふれたものとなっていきますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく祈る時を持ちましょう。